皆さんご機嫌いかがですか？そよ風の手紙の龍馬の父でございます。2010年8月6日金曜日、週刊自閉症ニュース第143号、スタートです。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。この番組は1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を私龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。さて、今週のニュースに参りましょう。レコードチャイナ7月30日のニュースです。100万人を超える自閉症の子どもたち、動き始めた行政の支援、中国。7月29日、人民日報は記事、中国に自閉症の子どもが100万人超、8割は治療を受けずを掲載しました。近年、中国の自閉症患者発生率は上昇傾向にあるといいます。2001年、中国の6省市でサンプル調査が実施されましたが、約 1% の人々が自閉症と認定されました。2004年の北京市の調査では罹患率は 1.5% でした。この数値から、中国全体では100万人から150万人もの子どもが自閉症だと推定されています。一部には回復訓練を行う施設もありますが、大金が必要となる上、両親は子供に付きっきりになる必要があります。そのため、自閉症の子供の 80% は一切の治療を受けていません。また、施設の多くは民営で、レベルや訓練方法も統一化されていないといいます。もっとも、こうした状況に変化も見えつつあります。中国障害者連合会は2011年からの第12期5カ年計画で、自閉症患者への教育・扶助施設の整備を盛り込むよう求めています。佐賀新聞7月31日のニュースです。知的障害者の行動理解を、初公判を受け都内で集会。佐賀市で2007年9月、知的障害がある安永健太さん、当時25歳が警察官に取り押さえられた後に死亡した事件の初公判が7月29日に佐賀地裁で開かれたことを受け、障害者団体の関係者らが7月30日、知的障害者らの行動に理解を呼びかける集会を東京都内で開きました。集会には約280人が参加。冒頭、安永さんの父、高幸さん49歳が、警察官に障害者への理解がなかったから事件が起きたと話し、真相究明に向けた支援を求めました。安永さんは自転車で蛇行運転して信号待ちのミニバイクに衝突、駆けつけた5人の佐賀県警警察官に取り押さえられ、搬送先の病院で死亡したとされています。集会では、知的障害のある人や自閉症の人が突然体を触られパニックとなって暴れてしまう例や、東京都町田市に住む障害者の親らがパニックへの対処方法を記した紙を商店街で配布している取り組みなどが報告されました。トラブル発生時の対処をめぐる有識者らの討論では、押さえつけるのではなく、少し間を置いて声をかけるべきだ、障害者の特性に配慮する差別禁止法の制定をといった意見が出ました。中日新聞8月6日のニュースです。発達障害など3割に受診歴、三島のニート対策、サポステ登録者を調査、静岡。厚生労働省がニート対策として全国に設置した地域若者サポートステーション、通称サポステ。静岡県三島市にある静岡東部若者サポステの調査で、登録者の3割に 発達障害や知的障害、精神疾患で通入院歴があることが分かりました。厚労省は全国のサポステで同じような傾向があることを把握しており、ニートの自立支援のために医療・福祉分野との連携を強化していく方針です。2007から2009年度の3年間で支援登録者となった計361人のデータを調べたところ、うち106人で精神科や心療内科への通院・入院の経験があり、現在も通院中の人がいました。小学校時代、言葉の遅れが見られた県内の30代の男性は、高校普通科を卒業後に一般企業に就職しましたが、人間関係がうまくいかず、間もなく退職しました。ハローワークでも再就職先は見つからず、自宅での引きこもり状態が5年以上続きました。昨年、母親が静岡東部に相談したことがきっかけで、男性は同施設でカウンセリングや訓練を受け始めました。その様子を見たサポステ側の勧めで、今年医療機関を受診し、精神遅滞の診断を受けました。同サポステは、障害や精神疾患の診断で就職に不利になる場合があるため、診断前に本人や家族とじっくり話し合います。同様の傾向は他県の施設でも見られ、横浜市の横浜若者サポステでは、発達障害や精神疾患の診断を受けた支援者登録者は約5割に上ります。厚労省キャリア形成支援室は、障害者と健常者の間のグレーゾーンにいる人たちの受け皿がなく、結果的にサポステに集まっていると分析。本年度、現場の担当者や学識経験者を交えた発達障害についてのワーキンググループを作り、サポステと医療・福祉機関の連携強化を進めていきます。日本経済新聞8月6日のニュースです。デジタルノートが障害のある学生の可能性を広げる Do It Japan。 障害のある若者のための大学体験を目的とした Do It Japan 2010が8月4日から開催されています。東京大学先端科学技術研究センターが主催し、マイクロソフトが共催という形で参加するプログラムです。8月5日はマイクロソフトのワンノート2010を使ったノートの取り方を学ぶ実習を実施。参加者はパソコンや IC レコーダー、スキャナーなど様々な機器を活用しながら取り組みました。今回の実習に参加したのは障害のある大学生。これまで Do It Japan は大学進学を目指す高校生を対象に実施されてきましたが、大学進学後も様々な困難にぶつかることが多いという実情を受け、今回は現役の大学生を対象に開催しました。これらの学生が大学で直面する困難の一つが、授業内容をノートなどにまとめることです。視覚が不自由だと紙の資料を理解するのが難しいし、聴覚が不自由だと共有の話をしていることが聞き取れません。また肢体不自由の生徒は講義のスピードに合わせてノートを取ったり、紙の資料を整理したりするのが難しく、その他にも発達障害や注意欠陥多動性障害などそれぞれに応じて様々な困難があるといいます。今回紹介されたのは、東京大学先端科学技術研究センターの中村健龍教授のデジタル時代のノートの取り方です。ワンノートのようなソフトウェアや IC レコーダー、携帯電話機、スキャナーなどを組み合わせることが、これらの学生にとって役立つといいます。例えば IC レコーダーで教諭の声を録音し、黒板の内容を携帯電話のカメラを使って撮影する、紙の資料はスキャナーを読み取ってデジタル化する、これらをワンノートに貼り付け、キーボードや手書きで文字や絵を描き加えれば分かりやすいノートが出来上がります。実習では学生たちが実際にこうした機器を用いてノートの取り方を学びました。配布された機器は各学生が持ち帰って半年間利用し、感想などを企業側にフィードバックするといいます。 中村教授は、今回のようにすでに存在している技術や機器を活用することの重要性を強調します。そこで重要となるのが、そうした既存の技術の組み合わせ方で Do It Japan の取り組みを通して効果的な組み合わせ方を編み出し、情報発信をしていく考えです。以上、今週のニュースをお伝えしました。個々の記事の詳しい内容はブログ、自閉症ニュースライブラリーをご覧ください。
そよ風龍馬パパの自閉症ニュース、
今週のピックアップのコーナーの時間ですが、今週はお休みいたします。週刊自閉症ニュースの姉妹番組であるそよ風対談自閉症とともにでは、スペシャル対談2010夏を配信中です。今回のゲストは、自閉症会話用携帯補助アプリ Voice4U の開発及び販売をされている久保由美さんをお招きしております。全3編にわたる配信で、現在第1編を配信中、今週第2編、来週第3編を配信予定です。よろしければぜひそよ風対談2010夏をお尋ねくださいね。さて、そろそろお別れの時間です。次回144号の配信は8月13日金曜深夜。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。